改めまして、本日追悼礼拝のためにご出席のご家族、ご親戚の皆様に神様の祝福、安らぎをお祈りいたします。本日は本当にようこそお越しくださいました。追悼の礼拝は私たちにとって大切な人、私たちを愛してくれた人、神様への信仰を分かち明かししてくれた人を思い感謝し、そして神様を称える特別な時間です。皆さんがそれぞれに心に思い浮かべておられるご家族、その面影、いろいろな方々がいらっしゃると思います。そのお一人お一人は皆生前私たちのために幸せになってねと願い続けてくれた人、またいっぱい苦労と心配をかけたけれど、苦労だとか煩わしいとかそんなことは少しも思わずに尽くしてくれた方々です。私たちが今日ここにいられるのはそういう方々のおかげです。そしてそのご縁を取り持って絆を結ばせた神様、出会いに導いてくれた神様に対してありがとうございますの感謝を改めて表さずにはいられません。私たちが今礼拝を捧げている神様は、一人一人私たちと関わりを持とうとしておられます。目には見えなくてもいつでも近くにいらっしゃる神様です。今日入り口で皆さんにお配りしたこの水色の周報があります。ここに瞑想の言葉といって四角で囲ったところがあります。今週はそこに詩編の言葉を引用しておきました。詩編の68編の20節と21節、口語訳の聖書をお持ちの方には68編の19節と20節です。読んでみましょう。主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。口語訳でも読んでみます。日々に我らの荷を負われる主は褒むべきかな。神は我らの救いである。我らの神は救いの神である。死から逃れうるのは主なる神による。ここに三つのキーワードが挙げられると思います。私たちの信じる神様、今日礼拝しているその神はどのようなお方なのでしょうか。一つは私たちを担う神様であるということです。私たちを導くというよりも私たちを背負って運ぶことをしてくださる神様です。もう一つは私たちを救う神様であるということ。これは一人一人私たちが神の救いを必要としているもの、そのことを教えてくれる言葉です。そしてもう一つは死から解き放ってくれる 神様であるということ、日常の生活の中で毎日毎日私たちはさまざまな苦労を抱えています。その毎日毎日に神様はこれも日々私たちを担い、お付き合いしてくれている、そんなイメージを思い浮かべてください。そして私たちを担い、その私たちの荷を負うということは、神様はいつも私たちを助けよう、楽にしようと望んでおられる神様である。そして何よりも私たちが恐れる死よりも強いお方であるということを語ってくれています。こういう神様を紹介してくれて、改めてありがとうございますと、大切な家族、友人、そして信仰の先輩方に感謝の思いを表さずにはいられません。人間は自分が生きた証に何かを残し、何かを伝えることができます。といっても、私たちは有名人でも偉大な人物でもありません。でも、それでいいのです。普通の人が幸せになってねと言って、信仰という遺産を残せるのです。神様に愛する家族を託して守ってもらえるのです。そして最終的に私たちはキリストの再臨の約束により死から解き放たれ、再び一緒にいる時を迎える望み、希望を持つことができるのです。私たちが礼拝しているその神様がそれを約束していることを、聖書の言葉の中から一箇所紹介してみたいと思います。第一テサロニケの四章の言葉です。新約聖書の第一テサロニケ四章15節から、主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから、今述べた言葉によって励まし合いなさい。今日は追悼のために集まってまいりました。しかし聖書には再会のために集まる日があるという約束があるのです。そのことを覚えておいてほしいと思います。先ほど、人は生きた証に何かを残し、何かを伝えると言いました。そして、何かを、誰かを守ろうとします。 自分一人の力でそれをすることができない場合がほとんどです。信仰を継承し残すことも、誰かを安全に守ることも、神の導きと助けがなくてはできないことなのです。しかし私たちが小さなことでも、その場面場面で最善のことができれば、それをさらに誰かが引き継いで、そして目的を達成してくれる。聖書の中にはそんな記録エピソードがたくさん書かれてあります。その中の一つが旧約聖書のルツ記の物語です。ルツ記には主な登場人物が3人出てきます。ご主人を失ったナオミという女の人、そしてそこに嫁いできていたお嫁さんで、これもご主人を亡くしたルツという人、そしてその二人のご主人を亡くした女性を救った助けたボアズという人です。旧約聖書のルツ記を開けてみましょう。ルツ記の一章に、ご主人を亡くしたナオミがお嫁さんに向かって、あなたは里に帰りなさいというところがあります。一章の8節です。ナオミは二人の嫁に言った。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。ここでナオミはお嫁さんに、ありがとうと、幸せになってねという言葉を向けてあげています。しかしお嫁さんの一人のルツの方は、このお姑さんの言葉に従わないのです。一章の16節と17節を読んでみましょう。ルツは言った。あなたを見捨てて、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よどうか私を幾重にも罰してください。ナオミはお嫁さんのルツを守ろうとしました。そしてお嫁さんのルツはお姑さんのナオミを守ろうとしました。二人で寄り添って何とか何か残せないだろうか、信仰を継承することができないだろうかと、そのように考えたと言ってもいいでしょう。しかし女性二人では子孫は残せないのです。それを知っていながら、ルツは最後の最後までお母さんに少しでも幸せになってねと願い、寄り添う決意をしたのです。 そこに神様が、私たちの望みの神様が、最善の人物を導いて出会いを与えてくれました。その人がボアズという人です。この人はナオミの近い親戚でした。そして国籍は違うけれども、一生懸命お姑さんに尽くしているそのルツを自分の妻に迎え、そして子孫を、ナオミのために子孫を残すという決断をするのです。誰かのために何かを残す、自分の功績ではないけれど、誰かが幸せになるのであれば、自分は喜んで仕える、尽くす。ここに聖書が教える本当の愛の姿、その真髄を見ることができるのです。これはイエス・キリストの生き方にもはっきりと表されている精神です。皆さんが今日思い浮かべている大切な人は、同じように皆さんのために、私たち一人一人のために、信仰の継承のために尽くしてくださった方々です。心からの敬意を表したいと思います。さて、少し話は変わりますけれども、昨年末12月に永遠のゼロという映画が封切りになり、大きな反響を呼び話題になりました。ご覧になった方も多いと思います。このストーリーの中に出てくる主人公は、やはり家族のために、家族を守るために何かを残したいと願った人物でした。彼は戦闘機のパイロットで、戦いに出るたびに無事に帰還する、決して傷を負わずに帰ってくる。そのことから仲間から、あいつは臆病者だと陰口を言われるようになりました。本当は冷静な判断ができる、そして素晴らしい操縦技術を持っている卓越した人物でした。訓練生を指導する教官でもあり、若い訓練生たちから大変尊敬されていました。家には奥さんと生まれて間もない一人娘がいました。家族のために生きて帰らねばならない、戦闘で死ぬことは誰も幸せにはしない、誰にも希望を与えない、そう熱く部下たちに語る主人公です。生きて帰ってこそ幸せ、将来に望みをつなげることができるんだ。しかしこの主人公は、そのストーリーの最後に特攻隊員として出撃を命じられます。離陸前に操縦席に座ると、彼は何を思ったのか、自分より年の若い特攻隊員に戦闘機を取り替えようと持ちかけます。熟練パイロットである彼は、エンジンの音で自分の機体の状態を知りました。発進しても飛び立っても遠くまでは飛べない、戦闘海域に達しなければ生きて残って帰れる、そして家族を守ることができる。そこまで見通していながら、しかし彼は整備不良の自分の飛行機を 後輩にあてがい、自分はまともに飛べる後輩の飛行機に乗ったのです。彼の予想通り、最初乗るはずだった機体はエンジントラブルで不時着します。操縦席で後輩の若い隊員は非常に悔しがって涙を流します。しかし間もなく機内に主人公が残した奥さんへの手紙を見つけます。偶然起きたことではなくて、意図的に主人公が飛行機を変えたのだと後輩は察するのです。誰かが生き残ってくれれば、自分の思いを家族のもとへ届けてくれる。そう信じて後輩に望みを託したのでした。自分が帰らないことが妻と娘にとって何を意味するか、彼自身が最もよく分かっていました。それなのに、家族との再会の望みを自ら断つ方を選んだのでした。自分が貫き通そうとした信念を彼は曲げる格好になります。守りたかった家族を守れない。何ともしがたいその現実に彼の苦悩は深まり、言葉では到底表現できない悔しさを、無念さを抱えて操縦桿を握って敵艦に突進していきます。奥さんとまだ幼い女の子が残されました。うちの人は帰ってくると約束したのに、私と子供を一人にした。望みを捨てずに待っていたのに、戦死を告げられた奥さんは動揺して心の整理がつけられるはずもありません。辛い中でしかし、そこにご主人の遺書、手紙を持って訪ねていった後輩が、新たな出会いを持って亡くなった先輩の意思を継いでいったのです。奥さんには最初その意味が分かりませんでした。けれども主人公は精一杯の形で妻と娘に幸せになってねという気持ちを伝えたかったのです。それがたとえ自分でなかったとしても、誰かにそれを託さなければならなかったとしてもです。私たちも周りの愛する誰かを守ってあげたいということをいつも思います。しかしいつもそれができるわけではありません。思うままにできないそのもどかしさの中で、神様が私たちの本当の望みであるということを発見しさえすれば、その先は神様が最善の道を備え、きっといいようにしてくださる、その信仰を持ちたいと思うのです。そしてそれを今日私たちが思い浮かべている諸先輩方は私たちに残そうとされたのです。神様は私たちの信頼を決して裏切らない、見捨てない。自分は神に望みを置いて生きてきた。だからあなたも 忘れないでほしいと。幸せになってね。そう言われた私たちは、本当に神様への祈りと信頼を厚くし、またその同じ思いを誰かに向かっても、幸せになってくださいと働きかける存在でありたいと思うのです。今日ここに集まってくださった皆さん、お一人お一人の心にどうぞ主が本当の望みである、その約束確信がしっかりととどまっていきますようにとお祈りいたします。どうかこの礼拝を通して私たちの心に希望と安らぎが与えられますように、主の御名によってお祈りを申し上げる次第です。